こんにちは、 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今日はじゃあお便りから行こうかな。
はい、はい、
そうだ、11月6日にいただいた、
ちょっと前ですね。
ちょっと前回ご紹介できなかったんですけど、すごいね、これ非常にポジティブな
やつです。ありがとうございます。
ね、名前ソロさんという方から来ています。はい、まあ、かいつまんで読みます。こんにちは、いつもお三方のポッドキャスト楽しく聞いております。こう毎週ね、これは火曜日配信なんですけど、火曜の朝に配信の通知を確認するととても安心します。
へー、ね、素晴らしい。
で、まあ、お仕事が、まあ、ファッション関連で最初は聞き始めたんだけれども、今ではお三方の掛け合いにいつも元気をもらっていますと。
ありがとうございます。
はい、なんかこの方ね、いろいろポッドキャスト聞いてるらしいんですけれども、一番更新が楽しみなポッドキャストですと。
本当に書いてあるんですか。
書いてあります。
ありがとうございます。
読みましょうか。私は音声ラジオなどの多音声メディアでも発信する側の人間目が垣間見えるところが大好きで、まあいいや。はい、
でなんで途中までごめんなんで中途半端でやめるん
だ。とにかくね、一番更新が、絶妙な関係性が出ている魅力的な音声メディアで一番更新が楽しみなポッドキャストです。
ありがとうございます。
ですね、151回、この多分聞いてすぐ送ってくださったんですけど、なかなか話が前に進まない感じがとても面白かったですと。かっこ皮肉ではありません。
はい、
すごいね、丁寧なんですよこの方で。バリさん、最近ではバリ参考の回が個人的に とても好みで繰り返し聞いていますと書いてあります。
嬉しいですね。うん、
これからもずっと聞き続けます。そして本誌も買い続けます。
ありがとうございます。
もう僕泣いちゃいました
もん、ね、ありがとうございます。
あ、横山 PS、 横山さんや磯見さんがおすすめしていたラッパーのタイタンさんが出られている流通空論や危機開会も聞き始めてとても好きなポッドキャストですと。ただ私的に一番は記者談話室ですと。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。ソラさん、はい、
はい、
というこれね、
非常にベタ褒めじゃないですか。
ソロさんだよ。
ソロさん、これ何でした？
ソラさん、ソラ
さん、一番大事なところを間違えて
もうね、すごい心がね、ほんわか
しましたね。ほんわか、こんなにもう僕もありがたいですね。
先週もう本当に特集担当大変だったんで、もうなんか時々こうちょっとなんていうのかな、
メールを読み返してはすさんだ心を取り戻し、いけない、ちゃんと頑張って頑張って特集作らなくっちゃって、
心がくじけそうだった時はこのメールを何度も読み返して、
くじけそうだ
元気をもらってました。
そうですね、
はい、あのね、昨日今日、これ配信が
明日です。明日、19日
なん、あの昨日から一昨日か、あの17日にあの山口聡太さん、あ16日か、
はい、
あの前回ゲストで来ていただいた、
はい、
山口聡太さんのファッションフォームズ行ってきたんですけど、
はいはい、あ、つくばに、
つくば、
うん、
なんかね、あの、いや、その時に、まあ、すごくいいイベントで、
うん、
僕2回、去年も行って今年2回目だったんで、
うん、
非常に本当に聡太君の話を聞いて、さらにでやっぱり、ね、映像がやっぱりこう本当にこう背景も全部途中経過も結構こう盛り込んでくる、いくんで、デザイナーの人の個性とか、その服を作ってもらうその当事者の方々のなんか結構ね、キャラクターとか家とかいろんな人がいて、すごい面白かった。僕ちょっとね、あのね、あの5人ぐらい紹介され1つ泣いちゃったぐらい感動したんですけど、っていうのは置いといて、置いとかなくてもいいんですけど、うん、で業界関係者の人、誰か聞いてきリスナーの人いるかなと思って見たんですけど、
うん、
リスナーじゃないかもしれないけど、
うん、
この前来ててさすがだなと思った東レの方がね、
はいはい、
東レのエクセルの方が、まあ、素材提供してるんですけど、
うん、
来ていて、業界関係者はそのくらいだったんで、もっといろんな人に来てほしいなと思いましたね。ちょっとすごく本当にいいイベントで、なんかもっといろんな人に見てほしいなとはちょっと思ったんですけど、という感じです。 はい、終わっちゃったんでね、はい、
また来年もあるかもしれないから、
来年も多分なんかずっと継続しそうな、うん、あの気合は感じてるんで、うん、山口聡太さんあれ大変だけどさ、いやすごいなと思って、
うん、
面白かったけどなと思って、はい、という感じで今日のテーマいっちゃいましょうか。
はい、
ね、
ソロさんありがとうございました。
あ、山口さんありがとうございました。
山口さん、
え、ソロさん、山口さん、はい、先週ね、はい、はい、すいません、ごめんなさい、はい、
はい、で今日のテーマが、はい、地方百貨店は生き残れるかと。
またみたいだね。
前もやったよ、
これ振り返したけどやったことないよこれ。
本当ですか、
うん、百貨店の話はしたことあるけどこのテーマで一本で、
一宮の名鉄が閉まるとかそういう話したもん。あれは
それはオープンする施設、
年末年始の開業、
開業閉店まとめ。
なるほど、
うん、というのは、
はい、
先週の金曜日にちょっと出張で、岩手県盛岡市の百貨店を取材してきました。ほうほう、川徳っていう百貨店で聞いたことありますか？盛岡行ったことある？
ない。あ、盛岡は、
うん、
岩手県、
岩手県
通ったことしかないですね。
町に降りたことはない？
ないな。盛岡、
私も北上とかしかない気がする。
北上までは行った。
あれ、久慈市って岩手県、あ、でも盛岡じゃないんだ。盛岡は行ったことない、確実に。
うん、盛岡はない、通ったぐらいだと。
岩手県は行ったこと
ない、うんうん、
は
い、まあ、そこにあるあの地場の百貨店ですね、いわゆるその大手の三越伊勢丹とか大丸松坂屋みたいな全国にこう店舗もあるような百貨店ではなく、地元の呉服屋さんから発展したような川徳という百貨店があるんですけども、ちょっとそこが今ちょうど改革をいろいろ進めていて面白いんじゃないかということで行ってきました。
なんか盛岡の街自体がインバウンドで注目を集めていることは、
いいことを知ってるね、さすがに。
そうな
の、うん、
去年のニューヨークタイムズだっけ、
これはなんかです
ね、ニューヨークタイムズの、世界で行くべき街の何位だったっけ、ベストなんとかに入ってたんだよね。5位
かなんかですよね、
うん、
でワンコそば大盛り上がりみたいな、
日本で唯一、日本で最上位、
うん、
行くべき都市というふうに紹介されて、非常にその観光的には盛り上がっている。この間ちょっとこの間出張の時もあの時間があったのでちょっと見てきたんだけど、ミナペルホネンの直営店が盛岡市に、
ほほう、
写真で見た、
見ました、
ダブダブディの日すごいお金かけてる店舗ですよね。
古い、なんか商店かなんかに使われていたような町屋みたいな築百何十年の建物を改装して、まあ皆川さんらしいああいう空間を作って、すごく昔ながらのその建物で、天井の太い梁だとか、
うんうん、
のすごく生かして作ってて、雰囲気がすごく、お店見るだけでももちろん結構こう楽しいような異空間、タイムスリップしたみたいな感じのところで あるんだけども、基本的に城下町なんですよね、
うんうん、
盛岡城というのがあって、そこで、城下町だからそういういろんな文化、陶器だとか絵だとか、お茶だとか、
うんうん、
そういった文化が非常に下地があると。そういうところで結構ありそうであんまりないんだよね。
でも弘前とか松本ってそういう町じゃないですか。
松本はそうだね、松本、うん、金沢、岡山、
仙台もそうじゃないの。
仙台は城下町っていうかもっとスケールが大きくなっちゃうので、
うん、
明らかにこの城下のこうお城の、何範疇というか、昔の城下町のスケールがそのまま残っているような町ですよね。
弘前もそうですよね。
弘前もそうですね、うんうん、
あと、まあ、熊本とかももともとファッション盛んなのって、あそこ多分そういう粋な
人、まあ、あるかもしれないね、うん、そういう着物の文化があったり、うん、着飾る文化があったり、うん、昔作家の椎名誠さん知ってますか？
はい、
作家の椎名誠さん、もともと何だったか横山さん知ってる？
デパートニュース。
え、そうなの？
いや知らなかった。
業界者なの？
知らなかったの？
知らない、マジ知らなかった。なんかあのチャラついてるおっさんでしょ。
デパートニュースを書きながらユーコン川をカヌーで下りみたいな。
デパートニュース、今のスターズ社の、まあ創刊自分で作ったんだよね。
あ、そうなんですか。
もともと流通幅広くやってるような業界誌だったの、うんうん、 昭和30年代か40年代でまだ若手で20代20前半の時にな
んかそう思うとタイタンさんと被りますね。
え
流通を考えるになんか その時代のクリエイティブ、
うん、それで、うん、すごく若手で、うん、もうすごく仕事ができて、うん、まあ百貨店の人たちともすごく親しくなって、うん、もう百貨店で一つの媒体を作ってそれが今
デパートニュースなんですね。
ストアーズニュースストアーズ社の、
うん、あストアーズ社の創業者ってこと。
創業者ではないけれどまあもう主力媒体がそれになってるよね。
そうなんだ、
うん、
なんかあので
椎名誠さんが昔エッセイに書いてたんだけれども、
うんうん
うん、百貨まあちょっと今の時代には当てはまんねえんだろうけれども百貨店というのはその土地の城なんだと、
うんうん
うん、町が大きな町には必ず大きな百貨店があってその規模スケールみたいなものが、昔で言えば石高みたいなことを表していると、
うんうん
うん、大きな町にはむしろ天守閣のようにこう立派な百貨店があって場合によっては2軒3軒あってみたいなところをやってそれを僕二十数年前に読んだああなるほどなというふうに思ったんだけれども川徳の場合もまさに本当にお城のすぐそばにあるんですよね。そこを中心になんか町が出来上がってるみたいなところなんです。でもやっぱり経営不振で今は再生ファンドの下で再建をしていて新会社になって、コロナ中にそういう新体制になって外部からいろんな人を呼んで、プロパーの人たちと一緒に再建に取り組んでいますとちょっとそこを取材してきましたというようなところです。あまり興味なさそうな。
いやいや
あからさまに興味なさそう。
違う違うちょっと違うですよ。ちょうどね今3時
お腹が減ったんですか。
いやちょっと
本番中に
ちょっと
人が一生懸命話してる自分を褒めるメール読んだらもう興味なくなったみたいな
今日はシャットダウンみたいな
一仕事は終わったみたいな、
うんうん
うん、
そうですよね
今適当に神妙な話し始めたわね
適当な相槌ナンバーワンみたいな何なんだろ
う。再生ファンドがね来てそれで どうなったんですかそれで。
いろんな人が入ってきてって例えば
いろんな人が入ってきてって、まあ、そんなに大勢はいないんだけれども、
うんうん、
数人キーマンみたいな人が入ってきていて、まあ、そのキーマンの一人に取材したんですけども。
キーマンっていうのはその百貨店業界の人もいればそうじゃない
ファンドの人もいれば、
まあ、あの社長は銀行から来てます。
ああ、まあ、
岩手銀行、
ああ銀行、
うん、地元の、
はいはい
はい、まあ、岩手銀行、まあ、当たり前だけど地元の一番の金融機関 で、ね、うん、はい、そこが中心になっていろんな財務的な立て直しだとか営業施策だとか言っていて、うんうん、お会いしたのが、三越伊勢丹出身の難波さんという営業本部長。
へえ、
うん、
ご地元が盛岡とかなんですか。
全く関係ないんじゃないですか、
うん、
壊れて、
うん、
3個の例で迎えられたんじゃないですかね。
なるほど、
うん、それいろんな再建をしてるわけです。でどんな再建をしてる、大体、この 1,2 年にかけて売り場面積の3割ぐらいを改装を今してるのかな。とにかくあまりにも手が入ってなかったと。
ザ・昔の百貨店みたいな。
ザ・昔の百貨店、まあ、今もその名残がもちろんあるそんな急に変わらないのであるんだけれども、うんうん、ちょっと、昔からあるようなミセスブランドがこう、
はいはいはいはい、
中層階にあって、うんうん、1階がまあ化粧品でみたいな、
うんうん、
まあ、普通のよくある地方百貨店のタイプで、うんうん、ラグジュアリーブランドはなくて、
うん、あ、なるほど、
うん、
ラグジュアリーブランドないんだ。
LV ないんですか。
昔は、少し前までフェラガモがあったみたいなんだけどね。
へ、
うん、それが特にちょっとフェラガモも出てしまって、
ほう、
あ、
じゃあちょっとなんか僕らが、まあ、ちょっと僕もあんまりあれなんですけど都会人じゃないけど、
うん、
関東でなんかザ百貨店でラグジュアリーブランドがあってみたいなのとはちょっと現代の百貨店と若干あの違う感じなん
です、ね、もっとまあ生活に密着したようなところですよね。
ほうほうほう。
でもまあ二十数年間全く大きな
リニューアルとか
リニューアルしてないので、明らかにもうファッションとかがこう鮮度がなくなっていると、
うんうん、
それでまあ、オンワードのその複合業態のオンワードクローゼットセレクトというのを入れたり、うん、1階に入れたり、婦人服の売り場をね、統合売り場を1階に入れたり、
うんうん、
マッシュのうさぎオンラインとか、うん、ジェラルドピケを入れたりだとか、
うん、
あとなんだっけ、グリーンコスメティックガーデン聞いたことある？
存じません。
ナチュラルコスメみたいな集めた、業態だとか。
いや私マッシュもウサギオンラインでウサギオンラインストアとして実店舗出してるの。
いやラフォーレとかにもある。
あります。あ、失礼しました。
とかそういうのを、もともと婦人服をやっていたんで、その営業本部長の南波さんというのが、そういうところいろいろつてがあって、とりあえずそういうのを入れて、この1年ぐらいずっと改革してきたり、あるいはその外商向けの VIP ルームを整備したり、屋上が遊ばせてたんですってね、何もなかったと。昔は遊園地とかあったけど、そういうところを芝生広場にちゃんとお金をかけて整備して、夏はビアガーデンやったり、
いいですね、
あるいは、ヨガのイベントをやったりだとか、そういう人が集まれるような工夫をして、今までのお客さんというのはすごく、60代以上にほぼ
なってたけども、
それをそういうのを30代40代ぐらいの人たちをどんどん集めようというふうにして、いろんな今手を打ってる最中で、その最後のピースが来年の春ぐらいかな、1階の一番いい場所、
はい、
表玄関のところに、
改装工事中ってなってますね。
あ、なんか見てる今
フロアガイド、
ガイドを見ると
そこに何が入るでしょう。
いや、この流れで言うとルイ・ヴィトンでしょ。
ですよね。
ラグジュアリーじゃありません。
ラグジュアリーじゃないんだ。
盛岡ならでは、
あ、ガンライザー。
何ですかそれ。
ガンライザー目覚めよ
知らないわ
ちょっと説明してもらえると今みんな聞いてる人も置いてかれてるんだけど、
岩手県の人、あの岩手テレビがやってるご当地スーパー戦隊みたいな、
岩手テレビも近くにあってる建物が、
そうでしょうね、
うん、
ガンライザーっていう鉄心ガンライザーって、これめちゃくちゃ面白くて、
何で見れるの、ネットで見れるの？
俺はうちは Hulu で見てるんですけど、子供がこうスーパー戦隊好きなんで見てると、こうリコメンドで出てきて、見たらハマっちゃって、多分岩手県の人と同じぐらいガンライザーにうちの子供詳しくなって、歌歌える3個ぐらいあるんですけど全部
まあ残念ながらそれじゃないんだ。
ガンライザーじゃないの。
盛岡といえば
ワンゴソーバー。
あ、分かった。はいはい、
はい、
宮沢賢治。
いい波動棒。
でもそういう文化的なところですね。盛岡で今文化で熱い、
盛岡で文化
の物語ショップみたいな、
それはまあ昔からあるこう
なんだろう、
この、令和の時代熱い盛岡から日本各地あるいは世界へ発信している
クイズみたいになってる。
盛岡から世界へ、
そんなのある？
え、なんだっけ、
ヒント、
牧場なんだ
っけ、うちのというか WWD のアワードなんだっけ、ネクストリーダー、
あの人ね、あの人
当てちゃっていいよ、どうぞ。
あの今名前と忘れちゃった、あのほら兄弟でやってて、
うん、
あのほら
LV の、
あ、そ MH のイノベーションアワードみたいのも取った、ヘラルボニー
です。
あ、ヘラルボニ
ーのカフェ物販イベントスペースみたいなのを
非常に複合的にやられるんですね。1
階の一番いいところに置くんです。
ご当地ブランドみたいな感じですね、
うん、
あ、いいですね。
もともと今みたいにヘラルボニーがそのメジャーになる前から店内にそういうコーナーを地元の若い人を応援しようということで設けていて、そういうつながりが昔からあったんですってね。それで、今回の改装を機に目でも何しようかと、どこに目でもあるようなものを持ってくるよりも、なんか盛岡ならではの、
ここ、
うん、
確かに
ということで、
一番でかい店は東京にありますから、
そうそうそう、
それよりもよし盛岡に来た、なんかここにしかないものを買って帰りたい、体験したい、
ガンライザー、
まあそれも、まあ、いいんだよそれも
だしわんこそばもいいと思うし、ヘラルボニーもいいと思う。
ヘラルボニーもいいよね、う
ん、クラウドファンディングでその募ったんだ、その改装資金みたいなのを。
へー、
川徳が、
まあ、全額ってわけじゃないよ、はい、その足しになればということで、で、1000億円を目標としていた1000億円を10日で達成し、1000万円、はいはい、1000億円だったらいいんで1000万円を10日で達成したと。
へえ、あ、1000万円集まったんだ、
うん、
もう10日で達成しちゃって、
ちょっと情報修正して3000万円に期間延期して今募集して、
今やってるの、
今もまだ募集続けてる。
あ、じゃあ最近の話なんだ、その改装資金の話も。
そうだから来年の春ぐらいのオープンに向けて、
それ何そのやると、それヘラルボニーの話、それとももっと川床全体の
2社でやってる。
あ、ヘラルボニーのじゃあ売り場のため の,
ため、
そうそうそう、ね、ああそう、ヘラルボニーのスペースを作るための
クラブ、すごいね、
うん、
地元の人々が応援したいって思ってるんですかね、それとも全然全国区で。
圧倒的に東京だそうです。
あ、そうなんだ、
うん、
うん、
圧倒的に東京だそうです。
ね、
でも確かにカフェでやるとこうなりますみたいなの見てみたいよね。
一番そのメイン通りなんですよね。
あ、なるほど。
例えば伊勢丹で言えば新宿通りにそういうのがあるみたいな、うん、そういう工夫をして今、とにかく変革しよう変革しようとしている最中なんです。
なるほど。
で今先ほどヴィトンという話があったけど、
はい、
生き残れるかと百貨店は、ヴィトンがあるかないかでこうかなり明暗が分かれるみたいな、残念ながらなってるんですよね。ヴィトンというのはラグジュアリーブランドの象徴だと思って、
うん、
つまりルイ・ヴィトンが商売できるようなエリアであれば、ある程度その富裕層のマーケット、富裕層の厚いマーケットがあったり、あるいはインバウンドが支えてくれたりすることができると。でもそういうのが成り立たない地方エリアだと、なかなか百貨店の存続ってつらいよねっていうのがこの数年の特にコロナ禍以降のトレンドなんだけれども、この川徳の場合も割り切っていて、ヴィトンなきというか、まあラグジュアリーなき再建を進めているんですね。
伊勢丹出身の人がなってるのに、うん、そういうコンセプトなんだ。
でもこの人が言うには、その全問答みたいになっちゃうんだけども、ラグジュアリーブランドはそのラグジーブランドの証券 が成り立つような証券じゃないと百貨店はもう成り立たない、
うん、
けれども実際にラグジュアリーブランドを置くと成り立たなくなると、
うん、
どういうことかというと、運営コストがめちゃくちゃかかっちゃって、うん、仮にお客さんがいても採算に合わないと。
へ、
ブリスもそんな良くないでしょ、ラグジュアリーブランドって百貨店にとってみると。うん、うん、だけれどもお客さんがいるってことが重要なんだって、
うん、
でそのために何をしたでしょう。
何をしたか、
うん、
ラグジュアリーは
店はない、
ブランドは入れないけれども、
うん、
それお金持ちにお店に来てもらうために何をしたかってこと、
うん
うん、え、何したんだ。
お金、オンラインでつないで買い物できるようにしたんですよね。
オンラインでつないで、オンライン
そういう外商さんみたいなことはやってくださるわけですよね、きっと、
うんうん、主に外商向けなんだけれども、うん、ラグジュアリーブランドの例えばルイ・ヴィトンだったら表参道店とオンラインでつないで、うん、買い物ができる、あるいは VIP ルームに、そういった
ものを集めて、
その時のイベントを開くというような感じで、その常設の運営コストは省くけれども、
うん、
そういう証券にお客さんがいるんで、そういうことにちゃんと対応してきますよということでやっていくと、実際に、東京とかまでわざわざ買いに行く人が結構いるんですってね、うん、だけれどもできるんだったら川徳で買ってほしいなと。で取り寄せられますよ、高級時計も高級バッグもフレグランスも化粧品も、
長年お世話になってる川徳さんにお願いしてみようかしらってなったらこっちのもんですもんね、
うん、そういうことですね、うん、
はあ、
うん、
なるほどね。
そういうのが多々あるので、結構これがまだ始まったばっかりなので、成功するかどうかまだ何とも言えないんだけども、かなりそういう独自の生き残り策っていうのはいろんなところをやってるのかなという気がしますよね。今回たまたま盛岡で取材したけれども、他の九州でもやってるかもしれないし、うん、四国でもやってるかもしれないと。
なんかそれこそ総合西部のグループとかはもう全くそういうなんていうんですか、ラグジュアリーも本当に少ない館でも、
うん、
そういうイベント的にこの時期だけこのブランド、なんだっけ、 バレクストラのバッグ買えますよみたいな、顧客様だけみたいな、そういうことをすごい熱心にされてるんだなと。
結構やってるんでね、うん、
ビジネスリポートの取材をしていた頃に感じました。
そうそう、常設店がなくても、うん、2月に、高知大丸というのを取材した時もラグジュアリーほぼないんですよ、
うん、
だけれどもたまにその会社向けイベントでヴィトンのイベントなんかをやるとものすごく売れると、
うん、
ネットで見たことないかな、その高知のヴィトンの、ヴィトン昔あったんですって、大丸の隣に、それがセブンイレブンになっちゃってみたいな、
セブンイレブンになっちゃってるんだよね、あれね、うん、
なんかヴィトンのお客様はいないことはないんだけれども、
そんな跡地にセブンイレブンって
有名な、絶対お金持ちはいますよね。
有名な建築家が建てたヴィトンのための路面店を作ったの、
うん、
そこがちょっとセブンイレブンになっちゃって、世界一ラグジュアリーなセブンイレブンに
ちょっと行ってみたいな、
なって写真スポットになって、フォトスポットになってる、
ね、そうなんだ、うん、いやなんか別にもう俺ガンライザーの話しかしないわけじゃないんですけど、
うん、
そのガンライザーってだからスーパー戦隊なんですよ、
うん、
でスーパー戦隊っていうのはなんとかじゃーとかって言って、うん、まあその50年ぐらい続いてるんですよね。でまあ言ってみれば東京というかこうメジャーなんとキー局っていうのが作ってるものじゃないですか。それを要は岩手テレビがやってるんですけど、で基本その出てくる人たちもなんて岩手テレビだからそのメジャーな人じゃないんですよ、
うん、
出てくる人もで
俳優さんがとか
俳優さんが、うん、で最初なんかやっぱりね違和感あんだよね、
うん、
見てて
誰やねんって。
そう、あとなんかアテレコとかもなんか、うん、ちょっと違うしなんか違和感あるんですけど、うん、でも見てると、う
ん、応援したいみたいな、
応援したいし、うん、あと岩手のその結構話がよく練られてて、
うん、
やっぱ遠野物語とか、そのかなんかそのスーパー戦隊ともののけみたいなとこがずっとシリーズ通して4個も5個もあるんだけど、
ハイコンテクストじゃないか、
そう、そういう対立っていう感じなんですよ。で、その軸はずらさないで、
うん、
岩手らしい話になってて、
うん、
でスーパー戦隊のこう変身すると、うん、この肩のところのいろんなのがついてるんですけど、岩手の鉄瓶
南部鉄瓶
話に出てきたりするんですけど、結構面白いわけ、
うん、
でその悪人のもののけもみんなそういう遠野物語の妖怪のモチーフにな
って、うん、地元の文化に基づいてると。
そうそう、で何が言いたいかっていうと、そのフォーマットっていうのは、うん、いわゆるなんとか戦隊というフォーマットは取ってるけど、うん、すごくそのまあ、真剣にというか、
うん、
作ればフォーマットはみんな似たようなもんなんだけど、
うん、
その土地ならではの
こんなに豊かなものができると、
そうそうそう、できると思って、だから僕ガンライザーっていうのは非常によくできてると思ってるんですよ、うん、だからその川徳もそういうフォーマット百貨店っていうフォーマットでも本当にこうなんかなんていうのかな、借り物ではない統一的 なんかフォーマットこそ一緒だけど、
うん、
確率的じゃないものができれば何らかこうあるんじゃないかなと 思いましたね今ね。
すごいまともなこと言って、
すごいガンライザーからまさかここに着地できるとは、はい、
ガンライザー好きなんで、
はい、ちょっと見てみたくなりましたね、うん、
いやすごいいい話ですよ、
うんうん、
ガンライザーもなんかやるかもしれませんよ、イベントだったら。
いや、やってる、今までもやってると思うけどね、
やってるのかな、百貨店の屋上かなんかで、
もしやってなかったら、うん、あまりにも営業努力をしてないと思う、川徳がちゃんと やってほしい
ガンライザーやってほしい、
ガンライザーやんなきゃダメでしょ
ガンライザーはイオンモールに行ってるかもしれない、
ガンライザーポップアップもやってほしい、
そうだからちゃんと、うん、川徳でいっぱいやってほしいな、
うん、その二十数年前の改装も、
うん、
なぜやったかといえば近くにイオンモールができたから対抗策としてやって、それ以来やってないんですって。やっぱそういう事情があるんだなと。
なるほどね、
改装ってそれなりにお金かかるわけですよ、
うん、
なかなか普通のずっと赤字が続いているようなところだと改装費用に
回
せず品質とかど
う
するみたいな、
めちゃくちゃ高いもんね、
ん
百貨店の設備更新ってすごいお金かかるもん、うん、なんか30億円ぐらいかかるから、どんな大リニューアルするんだろうと思ったら、いや単なるちょっとした設備の改修とかで、改修でそんなしちゃうのと思って、やっぱりね
大変です。
僕が地域ならではと、さっきガンライザーっておっしゃってたけども、 僕が行ったのが盛岡に取材に行ったのが
いつ行ったんですか。
11月の15日金曜日。
先週じゃないですか。
先週の金曜日行ってきたんです。
泊まってきたんですか。
いや日帰りだったんだけれども、2時間で着いちゃうんだね。
わんこそば食べてないですか。
あのじゃじゃ麺は食べました。
あ、美味しいですよね。
美味しかった、うん、あのデパ地下で。
ほあの私行ったことありますね。
なんでそれで思い出したの。
あの最後に卵で食べ、あの
それは川徳の
スープにするやつ。
まあそれはそう、それはそうなんだけども、うん、それは川徳のデパ地下で食べたってことなの。
あ違います、私盛岡の、うん、アウトドアショップに大和道特集の時行きました、
うんうん、
以上です、すいません。
行ってんじゃん。
何の話しようって
。お話を戻します。
11月15日金曜日に行ってきたんですけども、この日がなぜその日行ったかというと、この日が年間で一番盛り上がる日なんですというふうに言われて。
え、なんのガンライザーの日とかじゃないから。いや、
それこそ地域ならではのお祭りなんですと。
へー、何祭り。
まあ、これ自体は全国であるんだけど、恵比寿港って聞いたことありますか。
え、なんか怪しそう。
恵比寿港、あの恵比寿様の恵比寿。
金を踏んだくられるやつですか。
恵比寿港って商売繁盛の、まあ、お祭りみたいなもんで、
べったら市、
そう、べったら市もある恵比寿港の一つです。地域によって違う、はいはい、あと有名なところだとお正月に西宮で福男の、
はいはいはい、あ確かにあれ恵比寿さんですね、
うん、ああいうふうに地域によってスタイルが違うんだけども、盛岡の場合はなんかもう何十年も前から川徳の大売り出しというのが恵比寿港でやるというのが、
すごいじゃん、オフィシャルイベントだ。
もうなんていうのかな、あの
すごい、へ、
地域の風物詩みたいになっていて、それに合わせて近所のその商店会も恵比寿港セールをやるように、
一緒にやるんだ。じゃ結構自動的に、まあ、名前こそ川徳の大売り出しだけど、
まあ、恵比寿港ね、うん、
地域のもう地域を挙げてのイベントなんですね。
地域を挙げて結構それ、へ、昔はなんか今はそれほどじゃないけど、昔はそのさっきどこだっけ、あの久慈とか、
はい、
沿岸部どこだっけ、
はいはい、久慈ですね、
久慈とか、釜石とか、
はい、
あっちの方からも人がたくさん来て、
ね、
百貨店の周りが渋滞になると。
あ、岩手県全域から来るんですね。
来る、で、僕が行った日も駐車場がすぐもう満車になってました。
あ、
平日の午前中で。
あ、なるほどな。
確かに
地元に根付いている。
オープン前にも店の周りを取り囲むように人手ができて、
へー、
ブワーって入ってくる。
すごいじゃん、
うん、
そんな大イベントやってたんだ。その前始めた人が偉いね、川徳の。その数十年前に始めた、多分その時はすごい優秀なね。
数十年前でもほとんど戦前じゃないかな。
戦前から
ね、
へー、うん、あー、呉服屋時代、大正明治かもしれない、もしかしたら。
恵比寿港イベント、
恵比寿港イベントというのが盛り上がっていて、すごいんで、もう特にまあ食品とかアパレルはそんなに、ワゴンセール少しやってるぐらいでそんな大したことないんだけれども、食品とか家庭用品とか、そのお皿とか食器とか布団とか、そのもう満員電車みたいな感じになって、
店内がすごいね。
うん、
いまだにそんななんだ。
すごいよ。だから昔はもっとすごかった。これでもだいぶちょっと
落ち着いちゃった
んですけどねみたいなこと言ってた。結構でもそんな初売りよりも結構人が来るみたいな。
いいね、いい話だ
ね。そういうローカルなカルチャーとしてあるっていいですね。
いい、素晴らしい。
ローカルはみんなだからあるんじゃないかな。でもだから一方で今よく言われてるように百貨店がなくなっちゃってる都道府県もあるわけですよ、
うん、
今いくつあるか知ってますか。47都道府県のうち
もういくつなんだろうな。
百貨店が、
うん、ゼロ。
あ、百貨店ゼロ件、
うん、
あ、そんなのあるの。百貨店ゼロ件、
ゼロ件、一つもない。
あ、百貨店ゼロ件、2件、あ、3件、
5、6、7ぐらいありますよね。
まあ皆さんは近いんですけど、まあ4件です、ね、今、山形、徳島、島根、岐阜。岐阜は記憶に新しいんじゃないでしょうか。
高島、
ね、夏に岐阜高島がなくなって、
山形
は大沼という百貨店がなくなっちゃいましたね、コロナ中に。最近なんですよ。だから徳島はそごう徳島がなくなっちゃって、島根は地元の電鉄系の市畑百貨店というのがなくなっちゃう。 そういうところが結構ね、東北って結構地場の百貨店、大きな町がないっていうのもあるんだろうけれども、三越伊勢丹とか大丸松坂とか高島屋じゃなくて、
まあ、仙台はあるけどね。
仙台は、藤崎一番店、三越もあるけれどもなかなか藤崎の舵は崩せないみたいな、うんうん、で青森だと桜野、岩手は川徳、秋田が、西武、これも今回のそのいろんな会社のリストの中渦中でどうなるかっていうのをいろいろ騒がれてたけど、で青森が、亡くなっちゃったこの大沼が亡くなっちゃった山形、うん、福島がなんだっけ、
青森がなんだっけ、
桜の
ね、あ、福島じゃなくて今言った亡くなっちゃった川なんだっけ、
大沼
ね、
うん、
はい、
福島がなんだっけ忘れちゃった、
福島なんだっけ、
薄い百貨店だっけ、
ああ大丈夫かな、合ってるかな、
うん、多分だからあんまりそのメジャー古代グループの百貨店がそれほど存在感が強くないんだって、まあ、大きな街があんまりないっていうのもあるんだけども、うんうん、
なるほどね、
うん、
地方百貨店ね、まあねえ、まあ、しょうがないよね、小売業は社会の変化を映すものだ
ねえ、
なくなったからって言ってね困るってことはないけど、ちょっと川徳のそういう大売り出しみたいなイベントが根付いてて、それをまあ一応名前としてもね、
うん、
川徳のっていう、川徳がなくなったらね、そのイベントどうなっちゃうのかね、名前だけ残った
りするのか、なくならないように今
そうそう
大改装しております
と、万が一なくなることがあったら大変なことですよね、イベントがなくなっちゃうわけですから、
うん、一つの文化がなくなっちゃうわけ
です、ね、そうだよね、
うん、最初に言ったような、うん、百貨店を中心とした城下町みたいな感じっていうのがやっぱり商業の城下町みたいな体制っていうのはまあ結構いろんな地方にあったりするので、うんうん、そういうところに頑張ってほしいなというふうに思いますよね。
地方ね、なんかこの前ある業界誌のおじいちゃん記者、おじいちゃんというか結構年上のね、うん、記者の人と話してて、その方はその実家熊本の島原の方に実家があって、うん、でそこを実家を整理してきたと。
長崎
かごめん、俺熊本って言いました、
長崎、島原って長崎じゃない、
長崎ですね、
うん、
長崎整理してきたっつって、うんうん、で要は更地にもう誰も維持できないから更地にしたんだって、うん、だけどそのとにかく家もいろいろ古いけど納屋が一番古くて、うん、見たら明治元年に納屋作って針とか書いてあるんだって、うん、明治元年、
うん、
すごいいいもんあるんじゃないの、
いや、まあ、そんな中身は大したことないっておっしゃってたんですけど、うん、でその役所に行っていろいろやり取りしてると、うん、やっぱりこうその当時結構前の時に航空写真とかでみんな撮るらしいんだよね、そのここからここまではこの人の家だみたいな、で印が写真の上にこう印書いたりとかして、うん、だけどその100年前からさ、うん、そこに住んでたわけじゃん、その俺の知り合いの先祖、ご先祖様は、うん、だけどさもう今周りも全然人ももうなんていうの、どんどん人口が減ってて限界集落みたいになって、うん、だから前はみんな住んでたけど今もう周辺も含めてその荒れ地になってるみたいなこと聞いて、でも明治とかってさだいぶ前じゃん、
うん、
昔よりさ人口は絶対的に増えてるのに、あの日本全体のね、だけどそこの100年もずっと住んできた人もいなくなるぐらい、まあ、もちろんその都会に吸い取られちゃってると思うんだけど、なんかちょっといびつだなと思って、
うん、
そのまあ、でこ その平成も得てさ地方都市からも人が干上がって、
うん、
で東京にはもうあふれんばかり
一極集中ですからね、
一極集中してるわけでしょ、
うん、マンション1億円ですから、
いやなんかちょっとおかしいなと思って、
うん、
なんかそういう話を聞くとさやっぱそれ地場の歴史とかさ文化とかって当然あるわけじゃん、うん、それも何もかもなくなっちゃってさなんか寂しいとかもったいないなと思って、産業だってなくなっちゃうでしょ人がいなくなったらね、商業はまだいいけど産業も多分どんどんなくなる、人がいないとなくなっちゃうからどうしたらいいのかなって思いました、はい、ね、
それは日本全国で今進行してる ところですよね。
百貨店というのは一つのね、こう、まあ、氷山の一角とかシンボルだと思うんだけど、うん、その背景では多分いろんなことが起こってるんでしょうね、うん、
はい、
ね、
うん、というわけで、はい、今日は地方百貨店について、
はい、
お話ししました。
はい、ヘラルボに入ったら見に行きたいですね。
ぜひぜひ、うん、あのジャジャ麺でも冷麺でも何でも、
そうです、わんこそばも食べて、
ね、美味しいものたくさんあると思うので、僕も本当は一泊したかったんだけどね、うん、
一泊すればよかったじゃん。
ちょっと
金曜日でしょ、
うん、ちょっと翌日いろいろあって、
えやっぱりあれなんですか、インバウンドの波は感じたんですか、いるじゃんみたいな。
ほぼいない。
あ、いない
の。あ、いるかもしれないけど、
まやかしなんかな、
僕の行動範囲の一日ではそんなに、
あ、その日は特にね、イベントで
した、まあ、あのちょっとお城のあたりを少し歩いたぐらいなんで、
うん、えインバウンド比率はどのくらいとか聞きました、そのカートの。
いや、あんまり聞かなかったっていうか、ほぼ店内にもいないので。
ああ、じゃあ、あんまり比率は多くない。
いや、でも両替所があったんで、少しはいるのかなという気は。
サービスカウンターはあった、
うん、
インバウンド用のそういう
サービスカウンターっていうか、その両替所、
両替所、
うん、
両替所、
両替所、
はい、
はい、
はい、分かりました。
はい、
じゃあ引き続きよろしくお願いいたします、はい、
また来週、
また来週。